皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
カナラジが始まりました。あと3回の放送になります。
そうですね。
今日も最後までお楽しみください。
はい。
あと3回って話しましたけど、
はい、
なんかそれぞれ思い出に残った回とかあります？インタビューとか。あれ、私だけしか喋ってない？
思い出に残ってる回ね。チ、チュールさんいつもミュートで口パクだから。
すいません。
なんか思い出に、なんかやっぱ最初の頃かな。なんか最初の頃本当にこう緊張してっていうか、何していいかよくわからず、なんかもうガチガチの、あのインタビューもガチガチだったけど。なんかそんなのあったなと、なんかウクレレ弾いたりしてました
ね。ああ、浜田先生がね。
そう、なんか懐かしいですね。もう一回流しましょうか、あれじゃ
あ。思い出のシーンということ。
そう、そうそうそう、回想シーン。来週。
そう、回想シーン聞いてください。
神奈川歯科大学教員の神奈川歯科大学教員による神奈川歯科大学からの感じ。毎回なんか。
このまま大丈夫。
え？
もう一回このまま。
編集できるの？あ、このまま。
しないかもしれないです。
ちょっと待って。神奈川歯科大学教員の神奈川歯科大学教員による神奈川歯科大学からのレディオショー、略してカナラジ。失敗しちゃった。まあいい
や。なんかあれですね。今これもう終わったんだよ。回想シーン終わったからね。
流した、流したね今。
そう、流した
よ。あの時まだ集まってきましたね、でも。
そうですね。最初の頃みんなで集まってね、あの録音してましたもんね。
いつからでしたこれ、ずっと
ね。何月？
緊急事態です
か。あー、そのぐらいでしたっけ。
夏ぐらいですね。
だったかな、うん、なんかその辺ぐらいから、
うん、
もうこのズームスタイルになっちゃいましたからね。
あれ、緊急事態宣言のいつ出たんでしたっけ。3月
とか4月とかじゃない
ですか。あれ4月とかでした。
もうちょっと後かな。ゴールデンウィークはまだ確か出て、なんかあれ、もうなんか過ぎればみんな忘れちゃいますね。
でもなんかもうそろそろ収束しそうな、だいぶ減ってきてますよね。
だいぶ減ってはね、来てますけどね。まあ、今後ワクチンがどうなるかですかね。
どこまでね、
どのぐらい、
効果があってどれぐらいの人が打てるか。
2回打たなきゃね、意味がないんですよね。
なんか一応そうは言われてるけど、1回でもだけどある程度あるっていうなんかね、話も出てきたりとか、いろいろまだその辺もまあ詳しくは分かんないでしょうけどね。
位置ですよね。
そこなんですよね。
そんな暗いシーンを吹き飛ぶような、なんかあれですか、音楽を聴いてもらいましょうか。
あ、いきなり音楽いっちゃう、ここで。あ、いいですね。
はいはい、
じゃあいきなりまず音楽先にいっちゃいますか、
はい、じゃあ曲紹介お願いします。
お送りするのはザ・ソールドアウトで咲き誇る命となれ。
行き先なんてどこで
るほど明日に怯えた夜もあるけれど、この旅は続くんだ。この世界は幸せなことより不幸せなことがほんの少しだけ多いみたいだけど、君の涙もあいつのしかめ面も笑顔に変わる日が来る。
届くよ同じ
じゃあもう、
じゃああれです、次のコーナーいきますか。
そうですね、はい、
今日はどんなコーナーですか。
今回ですね、ちょっとあの特別企画として、はい、まあ多分、うん、教えて先生の多分最後になると思ったので、うん、今回、はい、学長先生にあの出演していただいたんですけど、うん、でしかも、はい、あのインタビュアーが、今回は学生さんにやってもらいました。
おお、だから斬新、
学生が、学長に直接いろいろ質問をしてそれに答えてもらうというような形でやりましたので、まあ、あのちょっと
何年生の学生さんですか。
今回1年生の学生さんで、うん、あのやりたいというの子がいたので、その学生さん呼んで、うんうん、でね、何やりたいって最初にこう聞いた時にいろいろ出てきた中で、学長になんか会いに行きたいみたいなことを言ったんで、でちょっと面白いなと思って実現してみました、う
ん、はい、
はい、
じゃあお聞きください。
はい、
本日の教えて先生のコーナーは今年度最後ということで、桜井学長に来ていただきました。本日はよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
そしてさらに今回はスペシャル回ということで、いつもであれば私たち必ずメンバーがゲストの先生方にインタビューをするところなんですけど、今回はうちの大学に在学している学生さんにも来ていただきました。本日は学生さんの生の声を直接学長にお伝えして、いろんなことを学長から根掘り葉掘り聞いていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんこんにちは。神奈川歯科大学1年生の加藤春人です。今日は学長先生にいろいろなことを聞きたいと思うので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速、まずお名前を教えていただいてもよろしいでしょうか。
学長を拝命しております桜井隆と申します。
お願いします、はい、じゃあ桜井先生、じゃあ早速ですが、普段学校ではどのようなことを教えていただいているのでしょうか。
はい、私はあの専門分野は、画像診断歯科放射線学を担当しています。なので、今の学校ではあの2年生の歯科放射線学の基礎っていうのがあるんですけど、まあ、その基礎科目なんかをずっと教えてました、うん、あとはあの3年生とか4年生で画像診断のところなんかも入ってくるので、まあ、その辺のところを教えてましたけど、あの今はあの更新の先生にその辺の授業はお願いして、私はあの1年生が入ってきた時の私学概論的なところの話とか、まあ、そういったことを今担当しています。
なるほど。じゃあ1年生から4年生までの長きにわたってお世話になる先生ということですね。
まあそうですね。
今は6年生までですか。
あ、じゃあ卒業までずっと
あの管理職になっちゃってるんでね、なかなかあの自分で教壇に立つってことはないです、あの少なくなってますけど、うん、あのその運局の若い先生たちに担当を振って担当してもらってますね。
なるほど。この放射線学というのはいわゆる検査とか X 線とかが思い浮かぶんですけど、やっぱりそういうことなんでしょうか、 X 線とか。
そうですね、あの多分一番馴染みが深いのはレントゲン写真っていうね、 X 線を使った検査ですけれども、今の放射線学の学問領域の分野っていうのは、まあ、とても広くなっています。例えばその、X 線なんかは電離放射線っていうね、あのまあ、体に浴びると癌を作ったりとか、あのいろんな障害を起こすようなあのイメージがある、社会的にはあるんですけど、今の画像検査っていうのはそれ以外にも MRI とか超音波検査とかいろんな検査があって、まあ、そういうのを含めて、まあ、放射線学と呼んでますけれども、最近はその放射線学っていうよりも画像診断学っていう言葉がだんだんメインになってきていますね。
画像診断、
そうですね、画像診断、画像検査科とか病院に行ったらあると思うんですけど、あのそういうふうにだんだんこう名前が変わってきてるっていうか、学問体系が昔とは随分変わってきてますね。
なるほど。学問体系ですか。じゃあやっぱり昔とはもうどんどん変わってきて、もうじゃあ昔は例えば放射線学だったものが今画像診断学ってなってるってこと。
そうですね、はいはい。
じゃあ昔の放射線学がもうさらにどんどん広まっていって応用されるということですよね。
そうですね、あの要するに 一つの大きな役割としては体の中の異常を検出するのが、まあ、画像検査ということになるわけなんですけど、あの昔はだいたいその手段というのは X 線ぐらいしかなかったんですね。で我々が学生の頃なんて MRI も超音波もなかったし、そういうことは習っても来なかったんですけど、今はあのそういった面ではいろんな診断技術が進んで、あの電離放射線を使わない検査なんかもすごく多くなってきているので、あの、まあ、学生さんはねその分ね勉強することがものすごく増えちゃって大変なんですけど、あのみんなね、あのうちの学生さんも頑張ってその辺を勉強していますね。来年はそういうこともたくさんあると思いますので、
頑張りたいと思います。
頑張ってください。
ではやっぱりその技術の進歩という面ではどの近年もうMRI を聞いた次の瞬間はまたなんか新しい検査の名前みたいなのを聞くと言ったらちょっとあれですけど、そのどの進歩のスピードが速くなっていると思うんですけど、例えばその学長先生の考える未来の放射線学、どんなことが可能になると思いますか？
今の放射線学分野が進んでいるのは、一つはあのモレキュラーバイオロジー的な分子イメージに、分子標的イメージングっていうのがあって、うん、まあ、例えばそのどっかにあの遺伝子に異常があったりとか、そういう時に、放射線学的な技術を使って、異常を、まあ、あのミクロでこう検出していくような技術が発達していたりとか、もう一つはあの光トポグラフィーとかそういったところで応用されてるんですけど、まあ、電離放射線を使わないで体の中の細かい部分をまあ、異常を検出するような検査なんかも進んでるし、まあ、いろんな方向でやっぱり広がっていく可能性っていうのはまだまだこれからありますね。
なるほど。じゃあもう放射線だけに本当に広く広まる。
そうそうそう。我々が習った頃の放射線とは、まあ、あの大きくイメージはやっぱり今変わってますよね。
なるほど。やっぱりでもこうやっぱ個人としてなんですけど、放射線のイメージっていうのがもう X 線だとか、あとは授業で習ったまっすぐ進むよとか、本当その程度なんですけども
はい、はい、
やっぱり奥深いものなんですね。
そうですね。だからまあその X 線が、まあ、本当に何て言うんですかね、 X 線しかなかったんですね。昔我々が学生、それこそ30年前ぐらいまでは X 線と、あとはせいぜいあのアイソトープ放射同位元素を使った検査とか、そういったものしかなかったので、あの非常に限られてた分野ですけれども、それが主にやっぱりあのあれですね、あのコンピューター技術が進んでいろんな処理速度が速くなったことで、データ量が大きくなってもあの画像を扱えるようになってきたっていうことも大きな要因なんですけど、あの CT が人体に使われる、コンピュータートモグラフィーって分かりますか？ CT 検査って聞いたことありますか？
はい、あの回るやつですね。
はいはい。で、その技術が実用化されたぐらいから、あの急速にやっぱり技術が発展してきていますね。
じゃあやっぱり放射線学だけでもなく、もう医学の進歩にはコンピューターがやはり欠かせないと言っても過言ではないですね。でね、うん、なるほど。では放射線学の話だけではなく、今学長先生が興味を持っているというか、まあ例えばじゃあ僕に対してお勧めしたい科目だとか学問だとかって何かありますでしょうか？
これはですね、非常に難しいですね。あのうちの大学にいる先生はそれぞれね、いろんな専門性があって、あの、まあ、ユニークな研究をしている先生もいるし、歯科医療として最先端のことをやっている先生もたくさんいるので、あの、まあ、特にあの1年生なんかはこれからいろんな先生の講義とか実習とかを受けながら、まあ、いろんな方向に視線を広げてもらって、あの、将来自分がこういったところに専門に取り組みたいとかっていうところを見てもらえればなっていうふうに思いますね。
なるほど。じゃあもう言ってしまえば全てがおすすめと言っても
まあそうですね、いいくらいの。で、基本的にはあの、歯科医師になる上でね、あの、必要な全ての学問を大学の間に提供するわけですから、
はい、
その中で、まあ、自分の興味が、特にここが、あの、興味があるとかっていうところで将来専門性につなげていただければいいかなって思いますね。
なるほど。自分も専門分野見つけられたらいいなと思います。
そうですね。
ではちょっと学問の話から少し遠のいてしまうんですけど、学長先生は普段はどのようなことをされていますか？学校以外の休日とか。
休日はだいたいね、 今は休みがあんまりないのでうちでゴロゴロしてることが多いですね。
なるほど。やっぱなんだかんだでゴロゴロするのが一番だったりしますね。
そうです、まあ、映画見るのが好きなので、あ今ほらテレビでもね、ネット配信で映画とかやってますから、
そうです
映画見たりとか、あとまあ本読んだりとかね、そんなことして過ごしてます。
もしよろしければなんですけど、おすすめの映画とか本とか教えていただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、映画はね、いつもね、僕はね、大体戦争映画とかアクション映画なんですね。
あ
で、結局、まあ、ああいうのはあんまり、なんていうんですかね、教訓的なことはないかもわかりませんけど、まあ、リフレッシュのためにね、映画見たりしています。まあ、本では、僕が好きなのは、やっぱり中国の歴史小説とかが好きなので、その辺はいろんな三国志とかね、そういった春秋時代の話とか、そういった本はよく読んで、まあ、面白いなと思いますけどね。
なるほど。なんか賢そうな。
まあ、歴史小説はね、歴史はやっぱり将来に向かっての教科書ですから、過去のことを勉強することは将来を勉強することですよね。
素晴らしいと思います。なるほど、三国志。ではじゃあ次なんですけれども、学長先生、座右の銘とか教えていただいてもよろしいでしょうか。
は
い、
ですね、これはよく学生さんに、まあ、紹介するんですけど、今日の一針、明日の十針っていう言葉があるんですね。それは、例えば勉強でも何でもそうなんですけど、今日疑問を抱いたことを放っておくと、将来それが、まあ、十針分の大きなほころびになるということなんですね。なので、例えば今日授業で習ったところで、ここがちょっとわかんなかったなって言ったら、今日のうちにそこだけ勉強しておくと、将来、の学習がうまくいくということなんですね。まあ、そういう言葉を今学生さんに今日の一針、明日の十針覚えて帰ってください、ね。
はい、今日の一針、明日の十針。
そうそう
そう。僕は多分もう5000針ぐらいもらっちゃってんじゃないかと思いますけど、ありがとうございます。
それが大きな針になるともう作られなくなりますからね。
結構大きめの穴が。
本日は一旦ここまでにします。また来週続きをお楽しみください。
神奈川歯科大学の留学生が教えるとっさの一言コーナー。神奈川歯科大学には多くの留学生が在学しています。そんな留学生たちに海外で使えるとっさの一言を教えてもらうコーナーです。今週の一言は、スーパーはどこですか？です。英語、中国語、韓国語の順に紹介します。スーパーはどこですか？
Where is the supermarket? Where is the supermarket?
超市在哪里？超市在哪里？
슈퍼는 어디 있나요？ 슈퍼는 어디 있나요？
Once again, もう一度聞いてみましょう。
Where is the supermarket? Where is the supermarket?
超市在哪里？超市在哪里？
슈퍼는 어디 있나요？ 슈퍼는 어디 있나요？
今週の一言は、スーパーはどこですか？でした。皆さんも海外に行った時に使ってみてくださいね。
はい、じゃあエンディングです。
はい、チュルさん、
はい、
どうですか？1年あっという間でした。
振り返って、
そうですね、なんかよくわかんないままずっと過ぎていきましたね。いろいろありましたけど、コロナとかね。
なんかこう自分が成長したなと思えることありますか？
でも最初の頃よりかはやっぱり他のカナダ人のメンバーの方々と 実際に会ったりとかいろいろ、まあ、編集とかも、ね、助け合ったりとかして、でだいぶ話しやすくはなりましたね。
なるほど。じゃあ必ず作文やってみますか。
え
最初は話しづらかったですか。
いや 最初はなんかやっぱり私結構人見知りもあるので、うん、なかなかどう喋っていいか分かんなかったです。
じゃあ逆にこのなんだズームスタイルが良かったかもしれないね。
そうですね、こっちの方が、まあ、
そうですね、
喋りやすかった。
喋らなくていいからね。口パクのチュールさん
だったから、ね、会議とかもそのズームになってからなんかそういう風に話しやすく意見が出るようになったっていう話もありますよね、一般的に。うん、
まあ多分両方でしょうね。なんかこう黙っててもいける雰囲気も出ちゃったし、
うん、
言いたい人は多分言いやすい雰囲気もあるし、
うんうんうん、
多分なんか何もないと誰も喋らないとかそんなこともあったりするから。
確かに、うん、
なんか
利点欠ってありますよね、
うんうん、なかなかね発言誰かある人とかって言ってね、こう50人ぐらいいる中ではいみたいで言うのもなんかあれだったりするし、うん、
あきついですか。だからこういう少人数だったらいいのかも。
少人数だったらそうですよね、
はい、
まあチュールさんあと、
はい、
あとまあ2回、まあ、これ入れて3回ね、もう最終回はチュールさんもフルで喋ってもらいますから。
そうです、あの企画進行司会全てチュールさんに最終回お願いする予定ですので、皆さんお楽しみに。
しかいないですけど、
それの良し悪しによって来年が決まるかもしれない。
いや一人あのみんなミュートにしてよ周りで見てるから大丈夫で、ちゃんと
口パクで参加するから
怖いですけど、ね、
そう。じゃあチュールさん締めをお願いします。
じゃあそんな感じで、はい、はい、お願いします。
じゃあ今日も30分間ありがとうございました。残り2回ですがよろしくお願いします。さよなら。
さよなら。